今日のテキストはマタイの福音書の12章です。マタイの福音書の12章、まず皆さんと31節32節の御言葉を見たいと思います。マタイの12章の31節と32節を読みします。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されませんと。確かに聖書は私たちにどんな罪でも許されると教えています。しかし今私たちが見たようにこの聖書の箇所は許されない罪が存在していることも教えています。一体何を主イエス様はお話になろうとしたのか、何を教えようとなさったのかです。実は今私たちが今読んだその箇所ですけれども、誤解されている箇所でもあります。今朝皆さんとご一緒にこの許されない罪ということについて、ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うわけです。でまず31節の御言葉を見ていただきたいんですが、最初にこんな前置詞がついてます。だからと。だからと。日本語ではこのためというふうにも訳せるわけですけれども、明らかにこの前置詞が私たちに教えることっていうのはこれまで話してきたことに関係しているということです。これまでのことを受けてこのような結論を主がお話になってらっしゃるということです。ですから我々は当然この箇所を理解するためには文脈を見なきゃいけない。前回私たちが見たのはこの1章から10章、このマタイの福音書ですけれども、ここで主イエス・キリストご自身はご自分が誰であるかを人々の前で明らかにされたということを見てきました。主イエス・キリストの誕生もそうだったし、誘惑にお勝ちになったこともそうだったし、メッセージを通してもそうでした。すべてのことを通して主はご自分が神であり約束の救世主であることを明らかになさいました。しかしそれを見ていても聞いていてもすべての人々が信じたわけではありませんでした。この12章の一節のところをご覧いただきますと、イエスの弟子たちが安息日にはしてはならないことをしていたとして、パリサイ人たちは彼らの行動をイエスに訴えています。それがこの最初に出てきます。そしてそこでイエスは旧約に通じていた彼らにその正当性を教えるために旧約のダビデが行ったことを説明します。そのことがこの1章の12章の1節から8節のところに記されているわけです。そしてまたこのパリサイ人たちは9節のところからご覧いただきますと、街道に入った後片手の苗た人を連れてくるわけです。そしてイエスにこう尋ねます。安息日に癒しをなすことは正しいんでしょうか。そこでイエスはこんな例えを、こんな話をなさいます。あなたたちが羊を持っているとして、その羊が穴に落ちたらどうしますかって。安息日だからといって穴に落ちた羊をほっとかないでしょって。安息日だってその羊を助けるように、この人々は、人は羊よりも価値があるんだということで、安息日に良いことをするのは正しいことなんだと、このようにお話になっている。そのことがこの9節から13節のところに記されている話です。そしてこの15節からご覧いただきますと、たくさんの人々がイエスに付き従い、そして救いに預かった、癒しに預かったということが記されています。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので彼らを皆癒し、16節、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められたとあります。ちょっと皆さんとしたら これを読んで矛盾に感じるかもしれない。イエス様ご自身はご自分のことを明らかにして、より多くの人々にご自分を知らしめるようなそういう働きをなさっていいんじゃないかって、なんでこんなことをイエス様おっしゃったのかって、それは後でも少し見るんですけども、この当時の人々が待望していた救世主は、自分たちをこの抑圧しているローマから救い出してくださる存在であると、そういうふうにも考えていたわけです。ですからこうしてイエスのことが噂が広まっていくことによって、人々はますますイエスを担ぎ出してローマに対抗する、そういう一人のリーダーとして立てようとする、そういうことを避けるためにです。イエス様ご自分を人々の前に知らしめないようにしようとしてたんじゃないんです。こういったことに自分自身が担ぎ出されることを知ってたので、人々にそのことを知らせないようにと、まだその時が来てないからと、こうして戒めたという話があります。でその後17節からご覧いただきますとね、イエスはここで約束の救世主がどのような存在なのかというんです。その救世主っていうのは政治的な力を持った存在ではないって、その人は争うことなく、そして叫ぶこともせず、この救世主っていうのは優しさと平和を持ってこらえる存在であるということを、旧約聖書のイザヤ書の42章の御言葉を引用してイエス様お話になっていらっしゃる。でそれがこの18節から21節に出てきているんです。しかもこの救世主っていうのはユダヤ人だけに救いをもたらすんではなくて、21節にあるように異邦人は彼の名に望みをかけるというのは、異邦人もこの方によって救いの希望を得ることになるんだという話です。こうしてイエス・キリストは、ずっとこれまでご自分が救世主なんだということを明らかにしてこられた。再びここでもう一度このパリサイ人たちに特にご自分が誰であるかを明らかにしていかれるんです。主イエス・キリストこそが約束の救世主でした。ローマからの解放ではなくて、人々をその罪から解放してくださる魂のその命の救世主であるということを明らかになさったんです。でこういったことが行われていたときに、一人の男性がイエスのもとに連れてこられるんです。それが22節から出てきます。どういう人であったかというと、悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられました。そのように記されています、22節に。そしてイエスが彼を癒されるんです。そしてその人は物を言い、目も見えるようになったと22節は教えます。このイエス様がなさった奇跡は大変な衝撃をもたらしたようです。なぜそう言えるかというと、23節のところに群衆は皆驚いてという言葉が出てきます。これは普通の驚きというよりも、非常にこの何か大きなことがあって仰天するような、びっくりさせられるような、そういう意味を持った言葉を使っています。ですからこのイエス様のなさった奇跡に対してみんな衝撃を受けたわけです。で皆さん見ていただきたいのは、そのことがあった後彼らがどんなことを口にしたかなんです。23節ご覧ください。ます群衆はみんな驚いていった、この人はダビデの子なのだろうかって言っています。ダビデの子なのだろうかって、このダビデの子って実は大変大切な意味があるんです。ダビデの子っていうのはメシア、この救世主の称号の一つです。皆さんもよくイザヤ書の9章の予言を覚えておられると思います。一人の男の子が生まれるという予言です。救世主に関する予言ですけれども、一人の男の子が私たちに与えられると、でその名は何て呼ばれました？不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるって。つまり予言はこうなんです。生まれてくる救世主は神だって、神が人となってこの世に来てくださるんだって、そのことを予言してたわけです。そしてそのイザヤ書の9章の7節にはこう続くんです。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について。もう分かりましたでしょ。ですからイザヤ書の9章の予言が何を教えていたかっていうと、生まれてくる救世主っていうのは神ご自身であり、そしてダビデの子孫として生まれてくるという話です。 だからダビデの子なんです。ですからこのダビデの子という言葉、この称号を使うことによって、この方が約束の救世主であるということを彼らは考えたということです。信じたとは記されていません。そうじゃないかと彼らは考えたということです。で、ダビデの子に関して皆さんのところに聖書辞典が与えたその説明を書いておきました。こんなふうにあります。これはメシアの称号であり、聖書はイエスがダビデの子孫であることを明確に記している。しかしこの称号は多くの人々にこの世の王としてのメシアを期待させることにもなった。だが一方では真に霊的な王なる方を待望している人々もいた。イエスはご自分でこの称号は用いられなかったが、人がそう呼ぶことは容認されたとあります。だからイエス様のことをダビデのこと、人々を呼びました。イエスはそれをお受けになったんです。で、もう一度このまた見ていただきますとね、群衆はこの大変な驚くべき奇跡を見たときに、この人はダビデの子、救世主なのだろうかとこのように支えてたんです。その状況を皆さんこう面に描くことができます。彼らは集まってて、イエス様の周りにその群衆がいました。そしてそこに悪霊に疲れたこの一人の人が連れてこられた。主イエスキリストが彼を癒されたときに、その群衆は驚いて、そしてこう言ったんです。この人は救世主なのかって。この人は救い主なんだろうかって。で、それをちょっと距離を置いて聞いていた人々がいます。パリサイ人たちです。彼らがこう言うわけです。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼベルの力で悪霊どもを追い出しているだけだって。どんな思いで彼らはこういったことを口にしたのかです。彼らがこういうことを口にしたときに、彼らはこのパリサイ人たちは一体どういうことを考えてたのかって。それを理解するための箇所があるんです。実は群衆が同じように主イエスキリストをダビデの子と呼んでいたところがあるんです。イエス様がエルサレムに入場なさる時の話です。このマタイの福音書のもう少し後ろに行っていただいて、21章を見ていただきますと、その話が出てきます。人々がエルサレムに入場するとしようとしているイエス様の、そこにこう上着を道に敷いて、木の枝を切って、そして道に敷いた様子が書かれています。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいたと書いています。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ホサナ、糸高きところにって。今見ていただいたように、人々はダビデの子にホサナと言ったんです。イエス様のことをダビデの子と呼んでたんです。そして15節見てくださいます。マタイの21-15に、ところが祭司長立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろなことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て、なんて書いてます？腹を立てたって。ですから想像つくのは、このマタイの12章のところでも、このような大変な奇跡をなさったイエス様に対して、この方はひょっとしたら救世主じゃないのかなって、そう言ってる群衆の声を聞いたときに、パリサイ人たちはたまりかねてこう言うんです。違うって、イエスは救世主じゃないって。彼は悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけなんだと、このように口を挟むわけです。明らかにパリサイ人たちは主イエスキリストに対して反発を抱いてました。なんで彼らが反発してたのか、理由は簡単です。一つはね、 主イエスキリストは自分たちが教えている教えに反する教えをしたからです。だってパリサイ人たちを教えたわけです。行いによって救いに預かることができる、いい行いをして律法を守ればあなたは天国に行けるってイエス様もおっしゃったわけです。恵みによって救われるって、行いによって天国に入ることのできる人は一人もいない。そうすると自分たちの教えていることを否定されるわけですから、当然立腹しますよね。二つ目の理由っていうのは、彼らが教えている教えと違うことをイエス様が教えただけじゃないんです。主イエスキリストは彼らを責められたんです。パリサイ人たちは自分たちは間違いなく天国に行けて、そして神様から祝福をいただくと思ってたのに、そう信じきってたのに、イエス様がおっしゃったのは、とんでもない、あなたたちは天国じゃなくて地獄に行くって言うんです。それを聞いた彼らは当然イエスに対して怒りを覚えます、ね、ですから彼らは主イエスを責める口実を見つけようと躍起になってました。今日のテキストのこのマタイの12章のところで1節から14節のところはこういったパリサイ人たちの反発が記されています。また24節のところ、今お読みしたところですけれども、彼らの反発が記されています。いいです。主イエスキリストはご自分が救い主であり神であることをずっと人々の前で明らかにしてこられました。主イエスキリストはご自分が 誰であるかということを隠しておられたんじゃないんです。明らかにしてこられたんです。ところがパリサイ人たちは自分たちの意思でこの方に反発するという選択をしたんです。そのことがここに記されているんです。今見てきたようにこの1章12章の1節のところではイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと彼らがしていたことがこの中に記されていました。10節のところにはイエスを訴えるためだというし、14節のところではどのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談したなんて書いています。そして彼らのその主イエスに対する反論のその最たるものは24節のところです。この人はイエスは悪霊どもの頭ベルゼベルの力で悪霊どもを追い出しているだけだって。このベルゼベルという存在は一体誰だと。これはサタンや悪霊の頭の別名です。見ていただきますとね、悪霊どもの頭ベルゼブルって書いてます。この存在は何か明らかです。悪霊は無数にいるんです。悪霊が使える存在はただ一人です。サタンです。ここでベルゼブルと言われている。そうしますとね、確かにイエス様を嫌ったこのユダヤ教のリーダーたちはヨハネの8章の中を見たときに、あなたは悪霊に疲れてます、悪魔に疲れてますということを発してます。8章の48節のところです。ヨハネの福音書のね。でここでは彼らは何て言ったかというと、イエス・キリストはサタンそのものだと言ってるんです。それが彼らが叫んだそのメッセージの内容でした。悪魔に疲れてる、それだけでも神への冒涜なのに、イエス自身をサタンだと彼らは断言するわけです。でなんでこんなことをしたかというと、さっきもちょっと触れたように、群衆がイエス様の奇跡を見て、ひょっとしたらこの方は救世主じゃないかということを考え始めたんで、彼らは何とかそれを阻止しようとするわけです。パリサイ人たちの心っていうのは完全に閉ざされてます。彼らの言葉にはその悪意が含まれています。彼らは群衆が確実に主イエスを信じ受け入れないように働くんです。間違ってもこの群衆がこの救いに預かることがないように、イエスを信じることがないように、 自分たちと同じようにこの群衆もイエスから遠ざかるように、そのことを願ってこんな発言をするわけです。彼はサタンだって。でこういう反論に対してイエス様がこの25節から30節の中に彼らに対する反論をなしてらっしゃる。ちょっと見てください。25から30のところに3つの反論が出てきます。1つ目は25節と26節です。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめして争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れをしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょうって。まずイエス様がなさったその反論の一つ目っていうのは仲間割れの問題なんです。仲間割れが存在すれば、それが町であっても家であっても、それが国であったとしても、それは立ち行くことはないって。そこには分裂が生じるし、さまざまな争いが生じるって。でも我々もそのことをいつも見てるじゃないですか、ニュースを通して。国の間に民族の争いがあるとか、ね、宗教のいろんな争いがあるときに、その国は一つにならないです。イエス様がおっしゃったのはそういうことなんです。でもう一つ考えなきゃいけないのはね、サタンはどういう策略を持ってるかです。サタンはどんなことを願ってるかです。サタンは非造物です。創造主である神によって作られた存在です。しかしそのサタンが創造主なる神として、すべての被造物から崇拝を受けようとするわけです。これが罪です、ね、作られたものが作られたものとしての称賛を得ようとする。神になり得ない被造物が神になるというわけです。そのために彼が何をするかというと、人々の心を盲目にし続け、決して人々が真理にたどり着くことがないように惑わし続けるわけです。そういう策略を持っている。彼は全ての人を自分の支配下に置いて、間違っても彼らが神の方に出ていくことがないように、自分の支配から出ていくことがないように。そこでイエス様はこう言うんです。サタンがすでに自分の支配下に置いている人をその支配下から解放するような愚かな行動を取ることがあるかって言うんです。だってこの人々はそのサタンの支配から解放されたわけでしょ。悪霊が追い出されていくわけでしょ。イエス様おっしゃるのは、そんな愚かなことをサタンがするかって。だってもう彼らはちゃんと自分が支配しているのに、その人たちがその支配下から出ていくようなことを、つまり自分の計画に反するようなことをサタン自身がするかって言うんです。サタンの計画をサタン自身が保護にするようなことがあるかって言うんです。ないだろうって。こうしてまずイエス様はこのパリサイ人たちのイエスに対するこの冒涜に対して反論なさるわけです。二つ目です。二つ目は27節のところ出てきます。自己矛盾です。またもし私がベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのですって。何の話をしているのかというのはね、ちょっと皆さんはというか私たちはこのユダヤ人たちのその当時のさまざまな働きについて知らなきゃいけないんです。実はユダヤ人たちもイエス様がやってたように悪霊を追い出すこととか病気を治すようなことをやってたんです、ね、立法学者たちやパリサイ人はその働きを見て、これは神の技だと言ってたんです。そこでイエス様はこう言ったんです、ね、あなたたちは私の働きがサタンの働きだって言って、じゃああなたたちの、ここではあなたたちの子らがと書いてます。下の注釈には仲間と書いてある。あなたたちの仲間が同じことやってるけども、あれもじゃあサタンの技なんですかというわけです。こう問いかけたんです。実は使徒の働きの19章にそのユダヤの宰相スケワという人物の7人の息子たちの話が出てきます。どんなことがあったかというと、彼らはエペソに来たわけです。 聖書はこう言ってます。諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちと書いてます、ね、今お話したようにそういう人々はいろんな国を回って、今言ってたようにその病を癒したりとか悪霊を追い出したり、そういう働きをしてたんです。でこのパリサイ人たちはそういう働きがサタンの働きだと言ってなかったんです。神の技だと言ってたんです。でこの使徒の働きの19章の中で非常に面白いことが記されています。このユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちはパウロがやっていると同じようなことをやろうとするわけです。つまりパウロは身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てるとその病気が去って、そして悪霊が出ていったと19章の12節のところで記されています。つまり神はそのようにしてこの奇跡をもってパウロたちのメッセージが神からのメッセージだということを明らかにしたんです。その目的でこのような奇跡がなされたんです。そこでこの人たちも同じようなことをしようとするわけです。そうすると悪霊が答えるんです。自分はイエスを知ってるしパウロもよく知ってるけれど、お前たちは何者だって。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人のものを押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出したと16節に書かれている。ですからまず私たちがこの御言葉を理解するためには、そういった人々が存在してたということです。だからイエス様は、じゃあ彼らもサタンの力でやってるとあなたたちは言うんですかと。だとしたら矛盾でしょうって。あなたたちは、彼らは神の力によってやってるって言って、同じことやってる私はサタンの力によってやってるって、矛盾してるっていうことをイエス様は疲れるわけです。そして最後に28節から30節を見たときに3つ目が出てきます。それは予言の成就の話です。28節にしかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですって。イエス様がおっしゃるのは、あなたたちは信じないけれども、もし私がこの働きを聖霊なる神によってやってるんであれば、救世主はもうすでに来たことになるんだと、王が来たことになるんだとおっしゃったんです。で、なぜかというと、聖書は約束の救世主はこのような働きをなさるんだということが記されている箇所、それがあるからです。例えばイザヤ書の35章の中に、その時目に見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く、その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌うなんて、これイザヤ書の35章の5節と6節の初めのところに出てくるんです。で、ね、皆さんちょっとそれを頭に入れといていただいて、このマタイの福音書の11章を見てくださいます。11章の一節のところから何があるかというと、獄中でキリストの御業について聞いたバプテスマのヨハネが自分の弟子たちをイエス様のもとに送ったわけでしょ。で、こういう質問をしたわけです。3節、おいでになるはずの方はあなたですか。つまりイエス様、あなたは約束の救世主ですかという問いかけをするわけです、ね、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。その時にイエス様も面白いことをおっしゃってるでしょ。4節、イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさいと。そしてこうあるんです。盲人が見、足なえが歩き、雷病が清められ、耳が聞こえない人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかない者は幸いですって。イエス様はここで今さっきお読みしたイザヤ書の35章の御言葉を引用してお話になったんです。つまりね、イザヤが約束した約束の救世主、この方はこういう働きをなすんだ、こういう奇跡をなすんだって。そして今それを私がやってるじゃない、そしてあなたたちはそれを見てるし、それを聞いてるって。私につまずかないものは幸いだって。なぜなら私がその約束の救世主だということを明らかにされたんです。ですから、この今日のテキストですけれども、 28節のところから、神の御霊によって悪霊ども追い出しているのはもう神の国はあなた方のところに来てるって、神の国が来てるっていうことは王がそこにいるということです。イエス様がおっしゃったのはその約束の救世主、約束の王がもうこの地上に来られた、それが私なんだっていうことを最初のお話になったんです。そして29節見ていただきますとね、この29節ではイエス様はサタンの力に勝るお方なんだということを言っています。でこの説明を読んでて難しいことはありません。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするならまずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうかって、誰かの家を略奪しようと奪おうとしたときにその人を縛るでしょうって、また略奪するためにはその人よりも力がなきゃいけないっていうんです。イエス様がおっしゃっているのはこういった奇跡を行い悪霊を追い出すというのは自分自身はこの悪霊に、このサタンに勝る力を持っている人だという話です。そして3つ目に30節のところにこうあります。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものであると。イエス様がこの30節でおっしゃったのは人間はみんなこの2つのカタゴリーに入るというんです。どういうカタゴリーか、神の味方なのかサタンの味方なのかどっちかだというんです。例外ありませんって、すべての人間はどちらかに入るって、神の味方なのかそれともサタンの味方なのかって、神の味方であるならその人はサタンの敵だし、サタンの味方ならその人は神の敵だって言ってるんです、ね、しかもこの御言葉を我々に教えてくれることっていうのは神の味方であるクリスチャンってどういう人か教えてくれてます、ね、それは私の味方である人、それがクリスチャンです。だから味方でない人はと書いてるわけです。私に逆らうものだって、ね、ですからクリスチャンというのは私の味方である人。また31節を見ていただきますと、ごめんなさい、30節のところに私と共に集めるもの、それがクリスチャンで、集めないものがクリスチャンではないということを言うんです。どういう意味なのかちょっと説明しますね。私の味方、つまりイエス様の味方である人、それがクリスチャンだって、これは問題ないですよね。神の敵だった私たちが救いによって神の味方となったと。でここで30節の後半に私と共に集めないもの、集めるもの、この話をするわけです。集める者たちと一体どういう人かって、これはクリスチャンの話だと。じゃあこの集めるとは一体何かっていうと、一言で言うならこれは救いの話です。ちょうどイエス様がマタイの9章のところで弟子たちにこう言われるんです。収穫は多いが働き手が少ない、収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいって、覚えてらっしゃるでしょ。収穫のために働き手が少ないって言うんです。集めるためにですよ、ね、ですからこの30節の中でクリスチャンというのは何かって、その人は神の味方であるだけじゃない、神と共にこの神が望んでおられるこの福音という素晴らしい種をまくんだ、そういう人たちです、ね、じゃあサタンの味方であるまだこの救いに預かっていない人たちというのは、今見てきたように神に逆らうもの、どういう人かというと神の御心にいつまでたっても従おうとしないんです。30節に私の味方でないものは私に逆らうものだって言っています。神の御心に従おうとしない、自分の人生自分の好きなように生きていこうとするんです。なぜなら神に逆らうものだからです。またこの散らすものっていうのが30節に後半に出てきます。私と共に集めないものは散らすものであると。イエス様はここで散らすもの、つまりまだイエス・キリストの救いに預かっていないものは人々の救いのために働くんじゃなくて、その救いの働きを邪魔するものだって言ってるんです。でそれを今見てきたわけでしょ。パリサイ人たちそうだったじゃないですか、ね、この人はダビデの子なのだろうか、この人はダビデの、つまり救世主なんだろうかって言ったときに、とんでもないと、彼はサタンなんだと言ったのはパリサイ人たちでした。 彼らはこの救いに人々が預かろうとするのを邪魔するんです。信じないようにすると。そのような働き人です。その働きが彼が一体誰についているのか、誰の味方なのかを明らかにしたんです。イエス様はこうして反論されました。どうしてこんな存在がサタンであったりサタンの力を借りて働きをするっていうことがあり得るかって。私がサタンだったらサタンの国は仲間割れしていることになるし、サタンの計画と違うことを私がやってるわけだし、なんで私がサタンを追い出すこと、そういったことをしようとするのかって、なんで私が神が望んでおられる福音の宣教にこのように先進しているのかって、もし私がサタンだったらその福音の宣教を邪魔する働きをするでしょうって。だから私のやってることを見たときに、なんで私がサタンだとあなたたちは言うのかって、矛盾してるでしょうということを明らかにされたんです。そして最後の31節、そして32節、今日私たちが最初に読みしたところです。主イエスの警告がここに記されています。でここにまず許されることの約束が記されていますよね。31節ご覧いただきますと、人はどんな罪も冒涜も許していただけますって。罪と冒涜という言葉が出てきますよね。罪というのはよく皆さんもご存知のように神様の御心から反することでしょ。神様が望んでおられるその道から外れることです。私たちが抱くそのような汚れた思いであったり、汚れた行いであったり、主のあなたに望んでおられるその歩みから、その生き方から外れた生き方をすることです。的を外れた生き方、これ罪です。行動だけじゃありません。私たちの思いもそうです。想像もそうです。冒涜っていうと神を汚すことでしょ。神を否定したり、神を拒んだり、そして自分の意思を持って神に対して悪を語り、神の清さを汚していくって。イエス様はここでどんな罪であったとしても、どんなにあなたが道から外れていようと、どんなにあなたが神に対して神の清さを汚すようなことを口にしてきたとしても、見てください、31節言ってるんです。許されますって。また32節にこうあります。人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されますって。でここで人の子と記されているのは、これ主イエスキリストの人間性を表す言葉です。これは人となって主が来られたから、確かに主は人として歩まれました。完全に神でありながら完全に人であったイエス様は、人としてこの地上での生活を歩まれたわけです。創造主なる神がへりくだって人に仕えるものとしてこの地上を歩まれた。そこで人の子というこういったタイトルが使われているわけです。人の子に逆らう言葉を、イエス様に逆らう言葉を口にするものでも許されるんです。で実際にそういったことが聖書の中では行われてきました。許しの実例ですけれども、例えばダビデは殺人を犯した人物です。ウリアを殺すようにって、また同時に姦淫を犯した人物です、ね、でも神様それを許してくださった。パウロはどうでした。パウロはステパノを殺すことに賛成していたってあります、ね、殺人の共犯ですよ。でも神様は彼を許し、彼を大いに用いてくださった。ペテロはどうです。主イエスキリストを冒涜したんでしょ。マルコの14章の71節にこうあります。彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言ったって。しかし主はペテロを回復してくださった、許してくださった。ですから確かに御言葉が言うように、どんな罪も冒涜も許していただける。人の子に逆らう言葉をたとえ口にしたとしても神様許してくださるって。 しかし同時にこの聖書の箇所は許されないことの約束もあります。許される約束を見たんですけど、許されないことの約束も出ています。31節にあったように、しかし聖霊に御霊に逆らう冒涜は許されませんと書いています。31節に聖霊に逆らう冒涜は許されません。32節のところに、しかし聖霊に逆らうことを言う者は誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されませんと書いています。聖霊に逆らう冒涜、冒涜、そして聖霊に逆らうこと、聖霊に逆らうことを言う者は決して誰であっても許されることがないって。この世であろうと次に来る世であろうとって書いてます。何の話かって、この世っていうのは今の話をしている、それはお分かりいただけますよね。じゃあ次に来る世であろうとっていうのは何かっていうと、永遠の話です。今も許されないし永遠に許されることはないっていうんです。今生きている間にこの許しをいただいてなければ、その人は絶対に永遠に許されることがないということです。救いというのは今我々が生きている間に神様から与えられるものです。それを逃してしまったら後にその救いを得ることができるだろうかって、答えはできませんということです。今生きている間にこの救いを私たちはいただくことが必要なんです。死んでからこの救いを得ることはありえないんです。ですからイエス様ご自身がおっしゃったのは、この世であろうと次に来る世であろうと、今もそして永遠に許されることはないって言うんです。じゃあ一体何の話をしているのかです。一体許されない罪が存在して、確かにそのことは御言葉が教えて、どういう罪なのか、なんでこの罪が許されないのかです。全ての罪が許されると言ってながら、なんでこの罪だけ許されないのかって。実はそれを理解するためには聖霊なる神様の働きというものを知らなきゃいけない。ですからヨハネの福音書の16章をちょっとご覧くださいませ。ヨハネの福音書の16章7節と8節のところ、しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私たちが去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。イエス・キリストが十字架で亡くなったその後の話をするわけです。ご自分が亡くなった後、死んだ後何が起こるのか、その話をされた。聖霊が与えられるんだという話です。で8節見てください。その方が来ると、つまり聖霊の話です。罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと書いてます。この認めさせるという言葉、誤りを認めさせるというのはね、これは罪とか過ちを責めるとか咎めるとか戒めるということです。つまり聖霊なる神様はまだイエス様のことを知らない、この救いを信じていない人々の心に働いて、彼らの考えていること、それが間違っているんだということを教えてくださるって言っているんです、ね、罪についてって。どんな人にあなたの心は汚れてませんかという質問をしたら、間違いなくほとんどの人たちは確かに汚れてますって言います。悪いことしたことありませんか、皆さん、まあ、したことありますって言います、ね、そういう会話は成立するでしょう。でも聖霊なる神様がするのは別なんです。聖霊なる神様っていうのは自分の心がいかに汚れてるか、しかも自分自身が神が備えてくださった救い主を拒んでるということ、この一番大きな罪を悟らせてくれるんです。そういう働きを聖霊はするんです。ですから罪についての誤りを認めさせるんです。それはみんな罪を犯しているし、私もその中の一人ですと言ってた人間が、私は創造主の神の前に大変な罪を犯しているって、私の心は本当に罪に汚れているし、しかも私はこの救い主なる神を信じてこなかった、逆らい続けてきた。そうして神様はそれぞれの心の中にその人の罪を明確に示してくださり、これまでの考え方が間違っていたことを明らかにするんです。二つ目に、義についてと記されています。義に について誤りを認めさせるって。思い出してくださいます、パリサイ人のこと。まだここには彼らがいるんです。彼らは自分たちは神の前に正しいと信じきってます。自分たちは絶対天国に行けると信じきってます。だって立法を守ってるからと彼らは言うわけでしょ。そこで聖霊なる神様が働くときに何が起こるかというと、あなたたちは自分たちが義である、つまり清いと信じてるけど、それは間違ってるんだ。あなたたちの義は不完全であるということを聖霊なる神様は人々のうちに働いて、それを教えられるんです。そして3つ目に裁きについてとあります。裁きというと神様の裁きというものに我々考えてしまうかも分かりませんが、ここで使われている裁きというのは判断とか決意とか評価とか判定というような意味です。つまり我々人間の考えること、我々人間の判断すること、我々の判定すること、それは不完全だということです。その最たるものが主イエスキリストに対してみんなどう思っているかです。この当時の人々もイエス・キリストを救い主だと信じませんでした。彼は自分たちのその判断に頼ってイエスを否定したわけでしょ。パリサイ人みんなそうだったじゃないですか、ね。そして今の時代でも変わらないんです。多くの人々がイエス・キリストについての判断が誤ってるんです。だってイエス・キリストが誠の神であり本当の救い主だと本当に心から思ったらその方の前に救いを求めていくじゃないですか。我々その必要を覚えないんです。宗教家だって聖人だって、でも私の救い主ではないんです。だって救い主の必要を覚えてない人がたくさんです。つまり聖霊なる神様はそういった思いを持っている人々のうちに働いて、その人たちの立てている考えている判断等が間違っていることを明らかにするんです。こういう働きをするのが聖霊なんです。でここでイエス様の信じになっている皆さん、あなたのうちに聖霊がこうして働いてくださって、ね、自分も確かに罪があるけど、あの人よりもこの人よりもマシだと思ったのが世界で一番罪深い存在だというふうに神はあなたにその本当の姿を見せてくださった。自分はこれだけのことをしているから天国に行けるんじゃないかと思ってたあなたに、とんでもないと、あなたは自分の行いによっては絶対に天国に行けないんだ、そのことを教えてくださった。これまで自分が考えてたことが間違ってたことを悟らせてくださった。そしてイエス様に対しても立派な人だと思ってたかもしれない。でもその判断が間違っていた。この方が誠の神であり、この方が唯一の救い主であるということを明らかにしてくださる、その働きを聖霊がなすんです。そして皆さんはその聖霊の働きに心を開いて、この救いを信じ、救いに預かったんです。じゃあここで言われている許されない罪というのは、この聖霊の働きをとどめるんです。この聖霊なる神様の働きに逆らい、この働きを拒むんです。救いのために働かれる聖霊を自分の意思で拒む人に救いはありません。神が救いを与えようと言っているのにそれを拒み続けてたら、どうやってその人救われます？当たり前でしょ。この罪というのはまさにそうなんです。パリサイ人を思い出してください。ます彼らは他の人々と同じようにイエス・キリストのメッセージを聞き、イエス・キリストの奇跡を見てきました。群衆が言うようにこの人はダビデの子ではないか、救世主じゃないのか、真っ向から否定しました。彼らは一生懸命イエスに近づかないように人々の救いの邪魔をするんです。同じようにこのイエス・キリストの言葉を聞き、教えを聞き、イエス・キリストの人柄を見、イエス・キリストのなさった奇跡を見、そして予言の言葉も知っていた彼らはこの心に働かれる聖霊の働きを拒んだんです。私は信じない、それゆえにその人には救いがないんです。皆さんも同じです。神様はあなたのために救いを備えてくださっている。あなたのすべての罪をイエス様十字架で負って死んでくださった。贖いを成し遂げてくださった。でもあなた自身がその救い主に対して私は必要ないと言い続けているんです。 そのあなたに対して神様がおっしゃるのは、あなたに救いはないって。なぜなら神の働きをあなたは自らの意思でもって拒んでるからです。あなたの判断間違ってるって、あなたの選択は間違ってると、神はあなたのうちに働いてくださってるにもかかわらず、あなたはそれでもなおもこの神に逆らい続けようとしている。その罪は許されないって言うんです。なぜかわかるでしょ。許しをあなたが拒むからです。そんな罪を犯していらっしゃる方がこの中にいないことを願います。感謝のことに神様はどんな罪でも許してくださるって。でももしあなたがその許しを拒み続けるという罪を犯し続けるならば、あなたには救いがないです。あなたは決して神様の前に不満を言うことはできません。あなたが私を救ってくれなかった。いえ、あなたが神の働きを拒んだんです。拒み続けたんです。どうぞ、救いが与えられる今、さっきも見てきたように、死んでから救いは与えられません。今です。罪の許しを求めてこの主の前に出てきてください。主はあなたのすべての罪を許してくださる。それをあなたが心から求めるならば。お祈りします。父なる神様、我々のことを誰よりもご存知であるあなたが、私たちのためにこんな素晴らしい救い主を備えてくださいました。かつての私たちはその救い主を拒んできました。そしてその選択ゆえに私たちは永遠の滅びへと向かっていました。あなたは忍耐をもって私たちを待ち続けてくださっています。この中にまだあなたを信じておられない魂がいるなら、主よ、どうぞ今日あなたの前に救いを求めて出ていくことができますように。あなたに背を向けてあなたに逆らい続けるという愚かな選択をやめて、あなたの前に砕かれて謙虚に救いを与えてくださる神の前に出ていくことができますように。どうぞここにいらっしゃる誰一人としてこの救いを逃すことがないように、どうぞ神様それぞれの心に働いてください。先に救われた者たちも本当にこのような救いに預かったことを感謝し、許されたことを心から感謝しながら、許された者にふさわしい歩みをなし続けることができますように。どうぞこの愛する兄弟姉妹一人一人の上にあなたの豊かな祝福を与えください。あなたの御言葉を感謝し、あなたの約束してくださった素晴らしい救いに、完全な救いに感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。